説教、神に感謝、石橋秀夫牧師です。
越谷幼稚園の年長組は毎年、その年の御言葉が決められて、その御言葉を見つめながら、一年の生活をいたします。今年の年長組の御言葉は、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんな時にも感謝しなさい、というテサロニケ、第一の手紙の5章の16節から17節が、今年の年長組の御言葉であります。昨年の年長組の御言葉は、隣人を自分のように愛しなさい、という御言葉を掲げて、その御言葉を見つめながら年長組の歩みをしたわけであります。この隣人を自分のように愛しなさいという年長組の御言葉について、夏休みに入るとすぐにお泊まり保育があります。そのお泊まり保育はとても楽しいもんですから、子どもたちは張り切って幼稚園に参ります。お風呂に入ってから午後4時に、この幼稚園に来て、一晩泊まるわけでありますが、楽しいことがいっぱいあります。ですから子どもたちは張り切って幼稚園に来るわけです。そして、この礼拝堂で開会礼拝をいたします。でその時の御言葉が、隣人を自分のように愛しなさいっていう年長組の御言葉について、お話をしたわけでありますが、まあその時に子どもたちに対して、隣人を自分のように愛してるぞって言ったら、ピャッとこう手を挙げたわけです。もうその日が見事、はい、せーのじゃないですね、隣人を自分のように愛してるぞ、はい、とこう、もう見事なもんでしたね。保育者は誰も手を挙げません。そしてお話を終わってから、先ほどあの手を挙げたことすごかったね、写真撮りたいからもう一度手を挙げてくれる、というふうに、まあ、子供たちにお願いしたわけです。そして隣人を自分のようにしてる人とタッと手を挙げたんです。まあ見事ですね。保育者は手を挙げません。で保育者はと思ったんですが、手を挙げないのと思ったんですが、ただ後で、写真を見ましたら、一人だけ手を挙げてるんです。先生がですね、思わず言ってしまいましたね。写真を見て、嘘をつけ。私も同類です。同じです。子供ってすごいと思います。今までどうであったか、これからどうであったかということは考えません。今を生きる。今神様の御事が、我が隣人を自分のように愛しなさい、はいって言われたら生き始めるわけです。俺はすごいですね。一泊二日のお泊まり保育、いやーよかったですね。相手のことを思いながら本当に生活するわけです。でも我々はそうはいきません。今までどうであったか、これからどうであったかとなりますと自信がないわけです。ですから手を挙げることができない、それが私の現実であるということを私たちは思い知らされながら生きているわけです。隣人を自分のように愛しなさい、これは本当に大切な言葉であります。そしてまた同時に、パウロの言葉を学んでおりますと、律法が出てまいりますね。なんか律法となると、なんかこう自分とは何かこう関係ないような、あるいはなんか遠い存在のような、なんかわからないと思うような、そんな思いを抱くわけでありますが、しかし隣人を自分のように愛しなさいという言葉、神様の言葉です。そしてまた同時に、私たちの心にそうだと思える、そういうお言葉です。そうであるのに、そのことが大切だと思いながら 行っていることはどうであるか、隣人を愛せない、愛したいと思っているけど隣人を愛せない、何よりも自分を愛することができない、それが私の現実として示されてくるわけです。パウロはそのことを今日の聖書の箇所で、パウロの言葉として、方たちに語ってくるわけであります。私は自分のしていることは分かりません、自分の望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするのです。善をしようとする意思はありますが、それを実行できないのですと、パウロの悲痛な叫びが今日の聖書で示されてくるわけであります。善を行いたいと思う自分と、善を否定する自分を見つめて、自分をパウロは深く見つめていくわけであります。そしてそれを深く見つめれば見つめるほど、パウロにとっては深刻な問題としてそれを受け止めていくわけであります。私は何という惨めな人間なんでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかと、悲痛な叫びを上げるパウロの言葉が今日の聖書に示されてくるわけであります。で、この7節から今日の聖書の箇所の、最後のところ25節まで、これはとても大切な言葉であり、またこれはローマ書の中心と言われる御言葉が示されてくるわけであります。私はなんと惨めな人間だろう、なんと惨めな人間なのでしょうというパウロの悲痛な叫びが挙げられている、この言葉が中心の今日の聖書の箇所がローマ書の頂点と言ってよい言葉が語られてまいります。ですからこの7節から25節は、もうこの言葉が真剣に読まれ、また愛され、人々の不幸に非常に響く御言葉として示され続けてきたわけであります。頂点といってもですね、上の方というよりもパウロの悲痛な叫びでありますから、罪の深み、その極限、人間の本当に悲しい、人間の悲しい、本当に悲痛な叫びを開けざるを得ない罪の叫び、そこから救いを求める叫び、その罪の悲しみの極限の中にイエス様の十字架の愛の福音が響き渡るわけです。最後の言葉、神に感謝いたしますということを思わず、パウロは本当に心からこの言葉を語っている。この箇所は人々の心を打ち、感動を与えてきた聖書の箇所であります。詩編19編の8節から11節見ますと、律法とは何かということがここでは記されています。850ページを見ていただきたいと思います。詩編の19章の8節から見ていただきたいと思います。パウロの言葉、イエス様の言葉、聖書の言葉を学ぼうとすると、律法とは何かということを知ることは非常に重要なことです。その律法について書いている箇所でありますが、8節、主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える、主の命令はまっすぐで心に喜びを与える、 主の戒めは記録下で目に光を与える。主への恐れは清くいつまでも続き、主の裁きは誠でことごとく正しい。金に勝り多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。これが律法として語られるところであります。親しくって甘くってどれほど良いものか、詩編19編に語られてくるわけであります。それは蜜のように甘い。ユダヤ人の子供たちは、甘い蜜が蜜を塗ったお菓子を食べて大きくなるわけであります。甘いお菓子には律法が書いてあります。ですから律法は本当に親しく甘く良いものであるということをもう心で味わいながら、体で味わいながら大きくなっていくわけですから、そういった面では、ユダヤ人としてにとっては律法は本当に自分たちの生活を支える大きな力となる神の言葉として受け止められていったわけであります。律法の中心の中心について目を向けたいと思います。291ページを見ていただきたいと思います。申命記6章の4節から7節。もうこれが律法の中心の中心であります。4節、291ページの6章の4節でありますが、聞け、シェマという言葉でもこれに聞け、非常に強い響きのある言葉で語られてまいります。聞けイスラエルよ、我の神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさいと語られてくるわけであります。その前に主の恵みが自分たちにどれほど大きかったかということが語られます。そして神様にどれほど愛されているかということが語られます。それが示された上で、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、主を愛しなさい、これが第一の戒め、中心の中心の御言葉であります。これが律法の中心であります。これに対してもう一つ大切な言葉があります。レビ記を見ていただきたいと思います。192ページを見ていただきますと、192ページ、レビ記19章の18節。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。立法のうち最も大切なものは何ですかと問われて、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、このことがイエス様との問答の中で示されていくわけであります。これが神の言葉、律法の中心であるわけであります。神を愛することと隣人を自分のように愛すること、このように生きたいわけです。この言葉のように生きたいわけであります。もう律法は蜜よりも甘い親しいものであります。神を愛することによって自分を愛することができ、隣人を愛することができるわけであります。 神を愛され、神に愛され、神を愛することにおいて自分を発見することができる、隣人を発見することができる。それは蜜よりも甘くしたわしいものとして示されてくるわけであります。ですから12節で、今日のロマ書の12節で、こういうわけで律法は聖なるものであり、掟も聖であり、正しくそして良いものですとパウロは律法について語っていくわけであります。律法は蜜よりも甘い、親しいもの、良いもの、そうであるのにどうしてこうなってしまったのか、まあ、問われてくるわけでありますが、13節を見ていきますと、それでは良いものが私たちにとって死をもたらすものとなったんだろうか、決してそうではない。実は罪はその正体を表すために良いものを通して私たちに死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのでしたと語られてくるわけであります。律法は、神の言葉は蜜よりも甘い、本当に親しいもの、良いものである律法がなぜ人間を死に定めるものになってしまったのか、それは罪が限りなく邪悪なものであることを律法がそれを告発する、そういう働きになってしまった、罪が入り込んでしまったと、パウロは深く自分のうちにある罪を見つめていくわけであります。罪がその正体を表した、そして良いものを通して律法を通して私たちは死に定められてしまったとパウロは語るわけであります。律法は良いものです。良いものがどうして死をもたらしたのか、罪がその正体を表したからだと語っていくわけであります。罪の問題はアダムとエバから始まるわけであります。アダムとエバの物語を私はここで思い起こしたいわけであります。アダムとエバは神に愛されて、神が与えた楽園で自由に生きることができたのであります。神に愛されて自分を発見し、自分の愛するものと出会っていく、エバを愛する者として共に生きることができていたわけであります。ブートマンという神学者は、罪は私のうちに眠っているというふうに言っています。アダムとエバに罪はなかったわけではない、その罪は眠っていたと示されていくわけであります。蛇がエバを誘惑していくわけでありますが、そのエデンの園に、神が与えてくださった楽園に一つの言葉が示されます。園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木から決して食べてはならない、食べると必ず死ぬ。これが神の言葉であります。神の掟であります。この一つのことを守れば、あとはどの日から取って食べてもよいと、エデンの楽園で自由に生きることができたわけであります。食べると必ず死ぬと示されています。アダムとエバが死ぬことがあってはならないわけであります。死んではならないから神の愛の言葉が示されます。中央の木の実を食べてはならない、死んでしまうから、ただ一つ 神の言葉は神の言葉として守りなさい。神に愛されているのだから神を愛する者として生きなさい。そのところで自分を発見し、そしてエヴァと共に生きることができる。このことでは隣人を愛する者として生きることができると示されてくるわけであります。しかし中央の木の実を食べてしまうわけであります。その中央の木の実を食べて神がアダムに問われる言葉は大変心が痛むものであります。なぜ中央の木の実を食べたのかという神様の問いに対して、アダムは創世記で示されている言葉でありますが、あなたが私に共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたと答えるわけであります。自分が食べたということを括弧に入れて、あなたが私に共にいるようにしてくださった女が、あなたが私と共に、あなたが神を問うわけであります。神の責任であるかのように神に問うわけであります。中央の木を食べたら神のように善悪を知るものとなる、神のようになる、その誘惑であります。そして神に愛され、神を愛する関係を失ってしまうわけであります。あなたが私に共にいるようにしてくださった、あの女が引き取って与えたので食べました。神の責任を問い、そしてまた今まで共に生きることが喜びであったエヴァの責任を問うわけであります。このことによって神との関係が崩れ、アダムとエヴァの関係も崩れていく。それが罪の根源として示されてくるわけであります。神を見失って、神を愛せなくなった時に自分を愛することができないものになってしまうわけであります。隣人を愛せないものになってしまうわけであります。しかもそれは蛇の誘惑によって、罪が外から入って自分の中に眠っていた罪が目を覚ます。そしてそれはどんどんどんどん大きくなっていくわけであります。ヨブ記ではサタンがヨブの罪をえぐり出していくわけであります。神の世界にいたサタンがヨブの罪をえぐり出す。そのようにヨブの中に入っていったら、もうその罪がえぐり出されて、どうにもならない人間の姿が示されてくるわけであります。外から罪が入り、自分の中に住んだと今日の御言葉に示されています。住んだ罪はだんだんだんだん巨大化していくわけであります。もう自分の力ではどうすることもできないほど巨大化していくわけであります。今日の7節から続く聖書の言葉で8節を見ていただきたいと思います。ところが罪は奥手によって機会を得、あらゆる種類のむさばりを私のうちに起こしました。立法がなければ罪は死んでいるのですと示されてくるわけでありますが、お手元の資料に書いてあることであります。機会を得る、機会を得るというこのように訳されているギリシャ語の言葉は、軍事基地を指す軍隊用語であります。 また同時に出発点を意味する言葉でもあります。軍事基地で訓練をして戦いに送り出されていく、強い力が養われて外に出ていく、その罪の力の凄まじさが立法によって暴き立てられていくわけであります。罪が出発点となってどんどんどんどん膨らんでいく。軍事基地で訓練されたようにどんどんどんどん大きくな力となっていく。もうそうするとパウロはもう自分ではどうすることもできない、罪の深みにはまって無学以外ない、自己分裂した自分自身をパウロはここでさらけ出すわけであります。15節以下に示されているところであります。本来統一した人格を持った人間でありますが、しかし自分のしていることはわからない、自分が望むことは行わず、かえって憎むことを行っているのです。その自己分裂した自分をさらけ出すのが律法であります。律法は聖なるもの、良いものでありました。しかし今は自分の欲していることはこれをすることができない。15節以下で、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。このような言葉が繰り返して語られていくわけであります。私は何という惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくださるでくれるでしょうかと、24節でパウロの悲痛な叫びの言葉が語られていくわけであります。24節見ていただきますと、私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかとの悲痛な叫びをパウロは挙げるわけであります。神の言葉に従って神を愛して生きたいと思いながら、神を愛し隣人を愛する者として生きたい、自分を愛する者として生きたいと思いながら、そうでない自分を自分のうちに見つめ、矛盾した自分を見つめ、そのことを深く嘆き苦しむパウロの言葉が示されているわけであります。そして25節で、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身はここでは神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定めたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかと悲痛な叫びをあげる、その罪の深みにおいて大きな神の愛が示されてくるわけであります。このような自分を主イエス・キリストはイエス様の十字架死において、このような私の罪を背負って死んでくださった、もう想像もできない神の愛を受けた。パウロはここで感極まって、私の主イエス・キリストを通して神に感謝いたしますと喜びの声を上げるわけであります。24節と25節、ここには間があったのだろう、間があったと言われています。ここまで語ってきたときにパウロは感極まるわけであります。感動するわけであります。もうこのように 誰が救ってくれるだろうかという自分の罪の深みを見つめ、必要な叫びを上げる、そのところで神様の大きな愛がパウロを捉えていること、それに生かされていること、十字架と復活の主の命が自分に注がれていること、そのことを見つめて感極まるわけであります。こういう私が神の愛を受けている、イエス様の十字架と復活、その許しのうちに愛されている、生かされている、そのことを見つめ感極まって語っているわけであります。神様の愛、大きな愛のうちに導かれた、十字架の犠牲の愛が私に注がれている、だから私を受け入れることができる、私を愛することができる、このイエス様の愛のうちにあって自分を発見することができる。パウロはその喜びにあふれているわけであります。そしてまた神の愛に押し出されて隣人を愛する者として生きる、その道が開かれていく、自分を発見し隣人を発見することができる、その大きな神の愛に包まれていることを感動を持ってこのように語るわけであります。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。これは私たちがパウロと同じように喜びの中で語る言葉であります。そして繰り返し繰り返しこの礼拝に導かれ、自分の罪を悔い改め、どんな状況にあっても神様はこの私を見捨てることはない、どこまでもその愛のうちに引き止めてくださる、その愛をこの礼拝で受け止めながら主イエスキリストを通して神に感謝いたします。私もパウロのこの言葉を、私たちも喜びの中に告白することができるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。パウロの深い悲痛な叫びが示されています。律法は本当は本来良いものであり、私を生かす神の力ある言葉でありました。神に愛され、神を愛し、そのことへに自分を受け入れることができ、自分を愛し、そして隣人を愛するものとして押し出していく、そのような良い御言葉が、それに従えない私たち、どうしても神を愛せない私たち、愛しないがゆえに自分を受けることができず、隣人を傷つけながら生きざるを得ない私たちの悲しい罪の姿が示されます。しかしながら神はイエス様によって、十字架によって、このような私たちを裁き去るのではなくて、悲痛な叫びを上げるそのところでイエス様の十字架が指し示され、私たちは大きな愛に包まれていることを知らされます。罪が許されています。罪ある私たちが神様に受け入れられています。そのところで私たちは自分を発見し、自分を愛することができる、そしてまた隣人へと向かう力がそこから与えられてくる、尊い御言葉を私たちに示してくださり感謝いたします。どうぞこの礼拝において私たちの罪は許され、いつもあなたを決して見せないという神の愛に押し出されて、私たちそれぞれの日々の生活が成り立っていること、そのことを深く心に留めながら、新しい思いでイエス様の十字架の愛を見つめながら歩もうとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。